なんかその、うん、滑りやすいっていうのが一様によく言われてるよね。
ボール？
うん。
そうですね。
これもそうだし、メジャーの球もそうだし、うん、日本の球がだからやっぱり相当吸い付きやすい、指にかかりやすい球なんだろうね。
うんうん。
ってことは、ちょっとウエッティというか。
日本のボールも結構さ、なんか割と変更があったりします。
ある。
します。
一昨年ぐらいのあの統一級になった時は、ね、ホームラン激減した年は飛ばなかったね。
うんうん、
ピッチャーは良かったけどバッターがもう全然ホームラン打てなくて、
ね、本当にだからそれがね年俸に関わってきちゃうし、そう
だし野球はやっぱりプロフェッショナルベースボールはやっぱり人に見てもらってあのすごいプレーを見てもらってさ、お金を払ってもらうものなので、うん、ホームランが少ない試合っていうのは単純にショービジネスとしてものすごく価値が低くなってしまうからね、
うんうんうん。あとなんか今回のこの WBC あの、うん、ロジンバックがなんかあんま出ないらしいですよ粉が、
へー
っていうのをなんか誰かが言ってた、 そこもみんな一緒っていうか、
なるほど、ね、
統一されてるらしくて日本のよりも出なくて、はいはい、だからそれも結局また滑りやすいっていうことになっちゃう。デスパイネ VS 平野
ないの、
ゼロ
通算、うん、ああここでってこと、
いやいやいやここでっていうか普通にプロ野球界です
よ、通販で
てか5回しか対戦してないですね。
ね、同じリーグにいながら、ま
あ、最近平野も出たり出なかったりみたいな年でしたからね、一昨年ぐらいとか、
そんなにね対戦数少ない、
5の0でデスパイネが当たってないという、
平野が抑えてる、
うーん、なるほど、
ワンアウトランナー一塁で4番のデスパイネ、
はい、デスパイネ、
デスパイネ、
デスパイネですよ。本当になんか食べ物を美味しそうに食べそうな顔してますよね。
丸いよね。
丸い。
ベンチに菅野が。
今日石川投げて、どういうあれなんですかね、菅野。
菅野はね、どこで。
とりあえずこの、なんですか、1次リーグ2の。うんうん、で、3人投げるわけでしょ、うん、石川投げて、まあ、菅野もきっと。
2試合目とかに投げるのか ね、
うん、
投げるでしょう、それは。
あと武田なのかな、なんか武田がこの間いまいちだったんですよね、確か
あ
のどっかの練習試合で、
うん、
でもソフトバンク結構あの選手出てるじゃないですか、うん、まあ、デスパイネも含めてかやっぱうわ
と
すげえ打球、
すげえ打球、
やっぱあれですよね、シーズンに
影響は
響きます、まあ、
出るでしょうね、
松田、内川、武田、ね、打線が、
まあでもソフトバンクは選手層厚いから、
まあまあまあ、まあ、厚いけどね、
なんとかなるよ、うん、
むしろそんぐらいじゃないとさ
2チーム作るから
困っちゃう、
あそこ
本当だよ、3軍までいるし、ロッテで3シーズンやったんですね、デスパイネは2014、15、16年か。
ああすごい野球、い
そう
すごい火を吹く
この人こういうのも打つんですよね、
めちゃくちゃ速かったね今の、
うん、なるほど、
ペーニャの打球並みにすご
いペーニャかいペーニャかい、
打球の速さが届くね、全然やっぱ手がススって伸びてくから届いちゃうんだよ、あそこ、
すげ
え、いや、いいバッティング、
いや下半身すげえなーそう、速っ、打球速い、
いいバッターですね、
いいバッターですね、うわあ悲しいな、
ワンアウト1、2塁ですよ、5番のサーベドラ、よし、
キューバの人たちっていうのは、うん、もともとその、まあ、キューバっていうかその、
うん、
ずっとそこに住んでた人っていう感じの血統っていうかあれなんですかね、
移民ではないんじゃないの
かな、あんまりそうですよね、うん、いろんなとこ混ざってる感じじゃないですよね、
うん、そんな感じですよね、
あ
よし前
振った つはいけないのか、
ちょっと高すぎたかね、うん、まあ進塁打、
はいはい、まあ、日本もでもそういった意味では、まあまあ、若干その朝鮮の方と混ざったりはしてるだろうけど、うん、かなりギュッとしてますから ね、 ね、
ほぼ
民族としては
そうだね、ただの色が黄色い人ばっかりだからね、うん、
やっぱねヨーロッパとか、
うん、
まあ、アメリカもまあいろんなところから来てますけど混ざりますから ね、 そうだね、いろんな人種が、
まあスポーツをさ、あの数年、わずか数年で急速に強くするにはやっぱ移民をたくさん入れていろんな血を混ぜちゃうのが一番手っ取り早いって言うけどね、
まあまあまあまあ
フランスのサッカーみたいにさ、
うんうんうん、
ガンガンいろんな血を混ぜちゃうのが一番強い、
結構なんか日本人ってそういうの敏感ですよ ね、
ね、うん、あんまり寛容じゃない、
うん、まあ、なんかその気持ちもわからんでもないけど、うん、でも例えば最近だったら、まあ、それこそオコエとか、うん、あのケンブリッジアスカとか、
ダルビッシュやってそうだしね、
そうですね、人たち見てて、うん、でもなんかやっぱこういう人たちがいて楽しいじゃないですか、やっぱ単純に、
うん、
なんか
いろんな人種の人が、
そうそうそう、まあ、いいのかなって思いますけどね。
さあ平野は交代ですね。
で秋吉だ、
秋吉が我々はねセットアッパーとしては一番、
うん、
いいんじゃないかっていう、うん、
って言ってましたから
話をしてた、
まあまあここで秋吉さんが
ツーアウト
抑えてくれれば
2、3塁で
ツーアウトやからな、
うん、
パシッと行ってほしいぜ。
ここもさっきと言ってたのと同じく一塁が空いているのであんまり甘い球はいらないところですね。
です、まあ、6番、うん、
コーナーを攻めて最悪歩かしちゃってもしょうがないぐらいの感じで攻めてた、またがいやが詰まってる
なんかあの昔あの日ハムで見たのと似た感じのスタイルですね。
新庄とひちょりと
そうそうそうそう稲葉とかが、うん、あのセンターら辺で集まって片膝ついてっていう感じのようなことを今やっておられます。
すごい青木鈴木が
既視感のあるなんかあの時の外野すごい好きだったな、日ハムの、
ね、
稲葉一人新庄、
うん、
楽しそうって思ってなんか
いやあの辺から日本ハムは一気にね人気球団だったからね、うん、それまではもう閑古鳥がないっていう球団の広報とかさ代表の人たちがさ、うん、20年間あの手この手でさ集客をさ、うん、頑張ったけどピクリともしなかった。
だからあれじゃないですか、北海道移ってからですよね絶対、
まあていうか新庄が力を入れてから、
ね、あはいはいはい、
あんなにピクリとも集客が集まんなくて閑古鳥が鳴いてたのに新庄一人入っただけで
確かに
あんな5万人を埋め尽くすさ、スタンドを埋め尽くすようになったっていうのがあの当時のその広報とかの人たちがもうひっくり返ったらしい。
へ
俺らが20年間何をやっても客が増えなかったのに、うんうん、あいつは一人 で、
うんうん、
あの自分のチームだけじゃなくてパリーグ全体に何十万人っていう動員を増やしたっていうので、
はい、
やっぱ新庄はすげえ。
新庄ってもともとは阪神ですよね。
そうだね。
でそこからメジャー行きましたよね。
メッツに。
メッツか。
そう、ニューヨークメッツに日本球界で3割を一度も超えてないくせに行ったの。
ああ。
ハッタリで行ったっていう。
まあでもそれでもメッツ入ったんだ、すげえな、ね。
スター性だけ
で行ったんですよ。でメジャーでやったの。そいつはすごいな。
すごいよ。
で帰ってきて日ハムですか。
そうそうそう。で3年以内にこのチームを。公約を2つ掲げて、
はいはい、
1つは、このチームを人気球団にすること、外野席を北海道に行って、
うん、
野球なんてねえって言われてる地域でスタンドを満員で埋め尽くすことそしてもう1つはこのチームを優勝に導くことですって言って、
うん、
その2つを引退の年の3年目にどっちもマニフェストを完遂してやめてったっていう、
うんうん、すげえな
超やばい人。
いや、ああいうスター選手ってね、うん、今なかなか
いない。
あっちゃっちゃっちゃのチャー打たれましての2点ですか。
2
点入りますね。ああ、
秋吉が
ポン、おや、
あっさり初球を、
あっさり9対6、うん、
いや、
なんやかんやいい試合になるんやな。
ピッとしないですね。
こうなるとまあ課題は中継ぎなのかっていう感じにだんだんなってきますけど、うん、秋吉さんなんて別に普段からやってんじゃんみたいな気もしますけどね。
カットボールみたいな、なんか外めの球だね。アウトコースはやっぱ強いよね。
あ、
手が届くよね。
はあ、はあははあ、
ちょっとぐらい外したぐらいじゃ。
まあ、そこら辺の感覚の違いもあるか、
うん、いや
もう一点はさすがにあげたくないよ、
ツーアウトだからね、
うん、
しっかりインコースにバチッと、
はいはい、はいはいはいはい、
あれがストレートなんだ、すげえ変化してるように見えるな、
そうですね、もうでも
144キロ若干シュート回転してるように見える、うん、
そうなんじゃないですか。いやこの間球児園でやってましたよ。
おう
本当にまっすぐなストレートを確か投げるには縦回転、そうそうそうそう、藤
川球児でしょ、
握りを、うん、あの指をこうくっつけるっていう、
うんうん、そうだね、
上げるんじゃ、上げると
横にあの回転軸が横にずれないようにってことでしょ、あるある、それは昔から言われてるね、
それです、うん、それですとか、
それを投げるにはそう腕が体の中心より横に生えてる以上相当難しいんだよね。
あ、
そもそも右手とか左手とかってさ、どっちかにずれて生えているものじゃない、
はい、
あの頭の上から生えてるわけじゃないから
、はいはい、
でそれをひねりながら投げるから、ま、うん、っすぐの回転を与えるのってすげえ難しい、
うんうんうんうん、
普通に腕を振るとどうしてもこうやってちょっとカーブ回転をしちゃうから、
そうです、ね、
無理にシュート回転じゃないけどこうやって内転させる勢いでまっすぐ切ってあげるっていう感じ、スローモーションとかで見るとすごくよくわかると思うけど、ちょっと内側に切るように、よし、ナイスピッチング
抑えました、清志さん、どうにか、まあ、2点取られましたけど、
そう難しいんだよね、だその回転軸が地面と垂直であればあるほど浮力っていうのはたくさん上に向かう、ちょっとずれるとそっちの方に引っ張られちゃう分ロスがあるじゃない、回転軸がずれると、うんうんうん、それが最もまっすぐ真上に向かって回転軸がある、あ、真横だよね、
はい、
軸だから、
あ、そうですね、
あればあるほどそうストレートの伸びが良い、それが藤川球児のストレートみたいな、
でちょっと、まあ、浮いた感じの
球
になるんですよ ね、
上に真空状態が作られることによって、うんうんうん、上方向にボールが吸い寄せられる、う
ん、はい、いやーほんと球児園見てるとね、うん、勉強になるよ、う
ん、まあ、あれだよね、球児園もそうだけど力学、
はいはいはい、
流体力学とかさ、
うん、
そういうので考えても面白いよね、野球は
流体力学、
うん、風のどうやって風を切るから、
あ、
風は流体じゃないですか、水とかと一緒で、あの航空力学とかと一緒で、
はは、
風の切る方向がこっちだからこっちにボールが進んでいくっていうのが変化球の仕組みになってるので、
うんうんうん、あと確か藤川が言ったのかな、そのストレートの回で言ってたのが、うん、あのアゲインストの方がいいっていう、
アゲインスト、
風、
あ、
風が自分に向かってきてる方が、僕の場合は普通はピッチャー嫌がるんだけど、僕の球はそっちの方がいいみたいなこと、なんか
アゲインストってゴルフでよく使う言葉だよね、
あ、そうなんですか、
今日はアゲインストだなみたいな、
なんか野球でも言うかな、
風のね向き、
うんうん、
渡辺俊介なんかは結構風の向きとか、
そうですね、
気にしてたって言うよね、
うん、ああいう味方にマリンの風を味方につけてっつって、う
ん、ふんわりボールだから、風の影響をすごい受けんだってね、あれね、
ああ、
渡辺俊介の球って、
はいはいはい、
もろに、そうなんですね、なるほどね、
うん、
まあ、あと回転数が単純に多い藤川球児の場合、
まっすぐだと、
そうそうそう、
そうですよね、
だからもうほとんど落ちてこないでくるんだよね、
うんうんうん、
ピッチャーの投げられた手の位置からバッターまでにほんと数十センチ落ちてくるぐらいしか重力があるのに ほぼ落ちてこないん
で、ね、そうだからなんかその回で言ってたのは、そのいい球っていうのは球速じゃなくて回転数だみたいな、だから今日本で最速を出してるのは大谷翔平だけど、大谷は今確か3クォーター気味で投げてるらしいんですね、
オーバーじゃなくてね、
それですごい速い球が投げれてんだけど、うん、でも打たれ、結局打たれてんじゃんっていう、うん、でもじゃあそれを打たれないためにどうしたらいいのかって言ったら、今言ったみたい藤川みたいな球を投げること、
うん、
でもそれをやるためにはオーバースローに、結構ちゃんとしたオーバーにしないといけないから、だからどっちも取るっていうのはできないっていう、165キロでその回転数上げるみたいな今ではできないから、どっちかを選択することになるでしょうねみたいな話
しました。今はオーバースローがあんまり主流じゃないからね。
確かに
昔はさ、野茂とかさ、ああいう大岡とかもそうかな、結構割と上投げの人って言ったけどさ、今だんだん3クォーターとかさ
普通ですよね、サイドとかね、
そうそう、サイドハンドから3クォーターの間ぐらい、
あれこれ今リプレイじゃないよね、
リプレイじゃないです、ライブですね、
おツベス坂本大
一番でか先頭バッターの坂本が、うん、センターオーバーのツベス
坂本いい仕事すんな
ナイスバッティング。
坂本はなんかあの去年からあのバッティングフォーム、うん、ちょっと変えたらしくて、
う
ん、あの重心をこの後ろに残すっていう、
はあはあはあ、前に
今まではこう前に行っちゃってたんだけどずっと重心を後ろにこう残して打つっていう、うん、してから去年それで首位打者っていうことなので。
坂本なんて毎日バッティングフォーム違うように見えるけどね。
そうっすか分かんないけど
いつもセンスで適当に打ってるように見えるけど。
どういうことそんなことないですよ。
なんかそんな感じがする。
あまあでも野球
内川が代打で。
あ本当だ7番ツーと鈴木誠也か、
はい、
鈴木誠也
チーム唯一の WBC3 大会連続出場。
おお
やっぱり WBC を背負ってるよね。
そっか唯一か
ミスター WBC ですよ。
青木はそっか全部は出てないもんね別に。そっか
あ
っちゃっちゃのちゃー、ね、月にはなりませんでした。よかった
ショートゴロと
内川さん。
内川はね前回のラジオでは俺は内川が今年の本大会の、
はい、キーマンになるね
一番頑張ってほしい人、
はい、頑張ってほしい人いやマッチ
松沢めちゃくちゃ当たってるね。
まあでもなんかスタメンどうなんですかね。スタメンに関しては今このスタメンが、ま、
もう
次から、
うん、いや機能してんじゃないの。だって実際9点取れてるわけだし。どっ
ちか機能はしてますよね。
ピッチャーの方が。
まあ小久保さんはどういう感じなんだろう。もうあんま変えないでいくのかな。
うん、変えないんじゃない。
この固定で基本。うんまあ、それこそもっと二次リーグとか進んでからよっぽど調子悪かったら分かんないかもしれないけど、まあ割と良さそうですよね、ま
あ、相手ピッチャーの左右によってっていうのは基本的に戦略ではあるけど、あんまり日本は左バッターいないからね。あの侍ジャパンはそんなに多くないからあんま考えてないんじゃない。そこは左右で分けるとナイスバッティング。
よしよし、いけるよ、余裕、余裕。
タイムリーツーベース、ワンベースなのか。
ワ
ンベースワンエラー。
マッチかまた。松田すげえな。
4打点。4安打4打点。
やば。
すごいね。しかもアウトコースのね、いい打ち方を、右方向に。
そうだ、松田のね、背番号が変わったんですよね。まあ、ソフトバンクの話なんですけど。今まで6番だったんだけど、うん、3番
3になったんだ。そうそう、
だから今もね3本つけてて。
あ、本当だ。うまいな、あんな
すごい ねこんな
ボール球よく手が届いた。
結構こういう感じなんですね松田って。
うまいね、ああいううまいバッティングするんだね。
ああいうのやるんですね。
ワンエラーだね、やっぱワンヒットワンエラー。でも4安打1打4打点はすごいね、うん。
なんか前あの亀梨くんのあのゴーイングでやってた亀梨和也の、
はいはい、
なんだっけホームランプロジェクトみたいなで、いろんなほらバッターがさ、ね、出てアドバイスするじゃないですか、
うん、
その時に松田が言ってたのはあの前でギュンみたいな、
うん、
前でガッと打つみたいな、
うん、
多分引きつけてとかじゃなくて、うん、もう前でガッてもうみたいな。
まあ松田の打ち方もろそうだよね。
言ってた
前で捌くっていう打ち方だよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でもなんかいろいろあって、その前でさばくっていうのを意識しすぎるとボールを引きつけられなくて、
うんうん、
そのボールの見極めが難しくなるんで、
はい、そうですよね。
やっぱ手前まで引きつけた方がギリギリまでボールを見れるから、
うんうんうん、
松井秀喜とかもろそういうタイプでさ、すっごい手元までボールをギリギリまで待って、
はい、
そっからあの人得意のさ、なんていうのスイングスピードが速いからさ、
うん、
ギリギリからでバット出しても間に合うっていうタイプのバッター、ああいう打ち方をする人もいるし、
うん、
松田みたいに変化する前のところを叩いちゃうっていう、
うんうん、
曲がり切っちゃう前を前でバーンって払っちゃうっていう打ち方、はいはい、あれもリスト手首が強い人はああいうのでも全然
飛ばせるよね。あ、手首で返すっていうか、うん、
そうそう、手首だけでパーンって打てる人は、
うんうん、
やっぱタイプによって違うよねその辺は。バッターの
塩原さんはどういう感じなんですか。
俺は普通そんな、まあでもね、変化球はやっぱ前で払いたい人だね。俺も松田とかと同じで、どっちかっていうと前でさばいちゃいたい、ね、
その方がやりやすい とか、
うん、まあ体質に合ってんだと思う、体のあれに合ってると思うけど、曲がりっぱなを先に叩いちゃった方が打ちやすいなって思う人だね、
うん、いや最近全然バッティングセンターとか行ってないからな。一時期めちゃくちゃ行ってたんですけどね、あのオスローの あのカードを買って、
新宿の
新宿、あ、だからそれこそあれですよ、2013年の内言、私あの初めてアガリスク見に行った作品なんですけど、あれ見る前、あの新宿のオスロー行ってましたね。なんか1時間ぐらい時間あるから、ちょっと一発オスロー飛ばしてから行くかっつって。
あそこ寄っちゃうよね。
そうそう、ミラクル近いし。
わかる。俺もたまに行っちゃうな。
ほんと、そう、それから見に行って。
確かに。バッティングセンター。あ、ベンチに島のユニフォームが。
死んだ人みたいになってるけど。
島いつの間にか死んだ。
まあね、まあまあ、無念のね。
出たかっただろうし、
そりゃそうだよ。
あ、
落ちないか、さすがにダメか。
犠牲フライにはなる、
なるなるなる、全然なるっしょ。
小林に1打点、
ヒュー、
素晴らしい。卒ねえな。
いや、点バンバン入りますね。
すごい入るね、
お互い。
こんなに打つ打線だったんだ。
いや、まあでもこれでね、こうとりあえずこう調子乗ってもらえれば、
うん、そうだね。
だってキューバにこんだけ点取ったらもう超自信つくでしょ。
まああとはこのリードオフマンですよ。一番がやっぱ打たないチームは元気が。
そうね、うん、それは本当、
この人が当たり始めたらもうって感じだよね。
ね
ー、フォークボールよ。
なんか確かあれさっけ、プール A とプール B が、うん、何、二次予選というの、なんちゅうの、
うん、
で戦うんだったかな。
あ、なるほど。
違ったかな。
A の出たとこと、
そうの1番2番、
うん、1
位と2位、お互いの1位2位で、でまたやで4チームで戦うみたいな気がするんだけど、
うん、
だからちょっと次もしかしたら韓国と戦うかもねみたいな、そうするとまたちょっとほら手ごわいよねっていう感じだったのだが、どうも韓国がっていう、まあね、そうするとあれですよ、イスラエルと、
あ、
いや結構確率高いじゃないですか。
イスラエル戦見たいよね。
イスラエル戦だって、うん、イスラエル戦結構確率高いんじゃないですか、ね、
日本対イスラエルめっちゃ面白そう。
それめちゃくちゃ面白そう、うん、新しいな、
ね、
それ見たい、
全然知らない、ね、
超見たい。
なんかサードが YouTuber なんだって。
あ、なんか見たけど、え、それ何なんですか。
サードが YouTuber でピッチャーが医学生だっけ。
え、
なんかお医者さんみたいな、なんかすごいチームらしいよ。
そういう感じなんだ。え、イスラエルの、
イスラエル、あ、
プロ野球は、うん、ダメだ、
高すぎたね。
テストさんダメだ。
打球は上がってるけど、
うん、
ずらされ
た、はいはい、次、あ、じゃあ9回の表、
うん、
よし、ここで終わるといいな、
うん、
終わるよねきっとね。
終わりそうですね。終わる、
うわ、もう1時間半も喋っちゃった。
すごい。
でもなんかキリが悪いから、
そうね、あと1回。
どうせなら、
さあ、抑えは。
見たいですよね。
まあ、抑えって言っても5点差で抑えてなんやねんって話。
どうすんだろう。
で、内川に変えて、誰かを
ライトに
守らして、ピッチャーは、
そっか。
とかかな。
どうすんだろう。平田、秋山。
あ、秋山ね。とか。あ、ハイライト。
石川さん、
石川が投げてる。あ、うまい、めちゃくちゃう
まい。いや、菊池が菊池だわ。
うめえな。
いや、最高じゃん。
いや、月になるの、すごいな。
うい、あ、いいね。
いや、筒子もすげえ切れてんね。星がすげえ回ってるもんね。
あ、なんか
坂本も触れてるし、
あ、じゃあサントスの好プレーで追加点ならず。へえ、もっともっと石川をもっと石川をください。
おお、すごい、これはすごい、青木の背面キャッチ、
お
これはすごいね。
いいね、いいね、
これはすごいな。
お、山田、あ、勝ち越しは山田君だったということですね。
ああ、綺麗な打球。
え、フィンしてないの？
あ、
取っちゃったの？
へえ、あれは本塁じゃならないんだ。
いや、ダメですよ。ダメダメ。
ダメなんだ、ね。
ダメダメダメダメ。
あれは
ダメダメ。
すごいね、でもあの人うまいね。
まあね。
よく取った
ね。あ、今観客がね、あの外野の観客の人が、あの、山田のボール取っちゃったっていう。
すごいね、今のね。あんなプレーがあったんだ。
ああ、いいね。
次は今日見に行った人、ホームランめっちゃ見れて
るね。ねえ、くっそ楽しいじゃん、こんな。マジか。でもなんかだいぶなんかまとまってますね。
うん。てかみんな腰が回りまくってるね。うん、超打ててるね。
うん、去年、ね、なんだっけ、強化試合じゃなくて、
うん、
見に行った時、うん、11月ぐらいに見に行った時とか、うん、割とこれチームとして大丈夫かみたいな感じありましたけど、まとまりはなかったよね、今日とかだいぶ、
あの犠牲フライとかも絡んでね、うん、チャンスにもヒットが出て、
うん、だいぶいい感じですね。ふえ、
いや、この筒子のホームランマジですげえな。
え、
角度、
うん、
打った瞬間の球の角度
すげえかっこいい。いや、いいな、
かっこいい。いや、めちゃくちゃかっこいい。
おまきただ、
おまきただ。
ちょっと待って、ね、私の予想すごくない？
マキタだね。
だいぶ当たったじゃん、これ。菅野、則本、秋吉、マキタっていう予想だった、予想っていうかあれだったんだけど、石川以外当たった。
プロだね。あ、ライちゃんに平田が入った。
平田が入りました。
平田なんかプロレスラーみたいな髪型になってね。
あ、そうそう、あの、襟足金髪みたいな。どうしたんですかね。
天山みたいになっちゃった。
ちょっとどうしたのかよくわかんないけど。
脇田が抑えなんだ ね。
あ、中井くん、中井くんってでもさ、やっぱすごいですよね。いろんな仕事を持ってて、すごい。
ああ、
打たれるよ、打たれたよ。ちょっとサクッとサクッと終わらせてくれよ。
いきなり先頭の下位打線を出しちゃいましたね。
あ、そうか、先頭の下位打線。
あ、そう、そう、今日ね、稽古の時話したんだけど、
はあ、
あの、今、牧田のグローブもそうなんだけど、最近の水野のグローブが、うん、あの、ランバードのマークなの。
え？
ランバードってマークがちょっと違うじゃん。水野の中でもランバードっていうさ、あのブランドがあるじゃないですか。
あ、なんか鳥みたいなやつですか？
うん、M じゃないやつ。水野って M じゃん。M のマークじゃない。
はい、
あ、それそれ、ランバード。
はいはい、
それ水野の中にあるランバードっていうブランドみたいなやつのマークが、うん、今もう水野のああいうグローブの
組織。でもこれ結構普通じゃないですか。あれ、
いや、もうね、ずっと水野は M だったんで今まで。
え、私でもこれの方が結構イメージ強いんですけど。
だからもうね、ここ最近だね。
あ、そうなんだ。
そうそう、俺らが高校野球やってた頃は水野って言ったら M のマークだったんだよ。
私これの方が印象強い、ランバードの方が。
ランバード、
いや、めっちゃ打たれてるやんけ、マキタ。
この水野の、
ああ、それも知ってる、それも知ってる。
水野といったら M マークが、で、この色によって種類が違って、この金色のやつは、水野プロって言われてて、
うん、
グローブが一番最高級のやつ、
はいはいはい、
5万円スタートとかのめちゃくちゃいいグローブなの。
はいはいはい、
だから、別のチームとか行ってさ、相手チームに水野プロ、ミップって言われてたんだけど、ミップ使ってるやつがいると、マジやべえな、みたいに言われてたの。
あ、そうだ。まあ、金持ってんな、
そうそう、金持ちだな。Z プロだと Z とかだったんだけど。
へぇ、
使ってるやついるとすげえな。大体みんなワンランク下のビューリーグとか、ワールドウィンみたいな、
うん、
赤とか青とかのこの水野の M の字が。
ああ。
なんだけど、たまにこの金のね、
刺繍
のやつ使ってるやついると、お、ミップ使ってんじゃん、みたいな。
それはすごいですね。
言われたんだけど。最近はね、そう、プロの選手のね、ミップはあのマークなんだよね。ランバードのマークなんだよね。
へ
ぇー。っていうのね、
そう、最近知ったことなかった。
そう、さっきの稽古の時にそれを、う
ん、気づいたんだ。
そう、そういえばって思って。確かに水野のマーク見なくなったわって。
へぇー。違うんすね。
違うね。あー、
大丈夫。
おっきい。
走る？走んない。よかった。ワンアウト。へぇ、
そうなんですよ。この地面スレスレから投げるのすごいね、牧田のね。体柔らかいよね。
ほんと。点を簡単にやってしまうような試合になっちゃったんですね。
うん。膝のさらに下から投げてるのすごいね。自分の左膝の。
はいはいはい。でも、渡辺俊介これより低かった
っすかね。そうだね、渡辺俊介は低さはもっとだったね。
てかついてますからね、マウンド
地面ね、
うん、
手がついちゃうぐらい
膝も擦ってるし手もついてるしみたいな。
あの人も結構体すごい柔らかいよね。
めちゃくちゃ柔らかいし、あとすっごい細いんですよね。
あ、
70キロぐらいしかない体重。
へえ。
すっごい軽い。
あ、北が抑えなんだね。おお、取れるか。おお、うまい。
あ、よかった。菊池でよかった。
菊池はああいうわけわかんない変態ゴロ取るよね。
すごい。いや、今のてか今の取っても投げれないとか絶対あるんじゃないですか、ね
ね、ファンブルしてもおかしくない、ね、
あ、よかった。大丈夫。
あれは普通にグラブで取るのがちゃんとね、落とさずに。
いよい、うわ、すごいすごい。
取るのすごい、
ね、うめえ。
だって取ってから投げるまでが
早い。投げ早
っ。だってでも、おおって、うん。それないよ。
キューバの選手が。
取れるんか
い。おおって。よし、あと一個。あと一個。
ちゃんとね。
お、セペダ。
綺麗に押さえて。
セペダ。
セペダを。
セペダで終わらそう。
セペダで終わらそう、そう思っていた時が我々にも
ありました。あった。そういった困るな。そうすると次デスパイネなんだな。
タイムアウトのないゲームの恐ろしさを教えてやりますよ。
やべえな。あ、水野がこの侍ジャパンのユニフォームのあれなんです ね。なんちゅうの作ってるやつなんですね、うん。
あの牧田のさ、今みたいなさ、高めのストレートってさ、うん、ほんと地面からボールが発射されてるかのように感じるだろうね。
ほんとそうだと思いますよ。さあ終わるか。終わない。
でもさ、これがさ、牧田がさ、
うん、
あんま打たれるようなことがあるとさ、なんていうの、
うん、
これ結構特殊なピッチャーだからさ、もしかしたらこういうボールって、はい、向こうの選手にあんまり相性がよろしくないのかもしれないっていうさ、うん、判断もできてさ、
うん、
あの別のピッチャーになんつうのケツをあの抑えを変えるっていうのもあるかもしれないよね。
うん、
だって別に牧田一本で行こうっていう話にはならないかもしれないからね。これであんまりよろしくなければ他のチーム
に。まあでも今ここで牧田を出してるってことは、とりあえずは牧田でやっぱ行きたいっていう、
会えばね、
ことだとは思うんですけどね。
これが海外チームのバッターに会えばね、これが合わないってなってくると話はまた変わってくると思う。
もうどこまで国保さんがそこら辺柔軟に変えてくるのか、うん、まあ、うん、見た感じというか、まあ若干の怪しさは
そうだね、普通に打たれてるから
ありますね。今2、3塁ですからね。だいぶ怪しげですよね。うん、でも中継ぎがやっぱちょっと、
あ、そうデスパイ
に回っちゃった。あ、
満塁でデスパイに。
ファーボールで満塁です。デスパイね。どうすんのよ。近藤さん出ました。近藤さんが出て、そんで、
ま、
どうすんの？どうすんの？
ブルペンとかわかんないのかね。誰が投げてるか。映さないのかね。
さっき映してましたけどね。うん、それなんか
知りたい。
何なんだろう。気分なのかな。
誰が控えてるのか知りたいよね。
さっきあの麻酔が投げてましたね。で、宮西がその前から投げてたけど、
右バッターが続くから右のピッチャー平野も投げたし、松井はでも左だもんね。
松井どうですかね。あ、でもまあまあ続投じゃないですか。
続投ですか、
普通に。まあ5点差だから、まあ満塁ホームランでも、まあまあ1点差。
いや、デスパイネ全然あるから。
いや、あるでしょ。全然あるよ。ちょっとさ、浮いちゃってごらんよ、球が。
今日当たってますからね。
あー、ちょっと怖いな。
対戦はしたことあるん
でしょ？めちゃくちゃあるでしょ。めちゃくちゃあると思いますよ。お、今。あ、今ストライクだった？
ストライクだった。
ストライクだったんだ。
スイング取ったね。
フィフィ。だいぶ内側グイッと入ってた
な。2アウト満塁。
一番怖いバッターだよ、本当に。
さあ、ちゃんと。3の2ですかね。おーい。
結構パリーグのピッチャー多いのかな、もしかして。
確かにね。
そんなことないかも。 いや、多いな。
うーん、
パリーグ圧倒的に多いわ。
パリーグが強いからね。なぜなら、う
ん、セリーグだと菅野、秋吉、藤浪、
岡田
以上ですね。他10人ぐらい。セリーグ、あ、パリーグだ。
なぜならパリーグが
強いからね。そこに加えて大谷もいるはずだった。
あーし、すっぽ抜きが入った。
え、
すっぽ抜きがストライク入った。いや、確実にボール球要求してたのに。
完全に見てなかったけど、なんかいつの間にか試合が終わった。
すっぽ抜きでど真ん中に入って、
今のもう一回やってくんないか、
ストライクになった。
ゾーン、
しかも超危ねえと。
マジよかったね、ストライクで。
逆にデ スパイにはなぜ手を出さなかったんだろうって。
あ、見ちゃったんだ。
勝った14アンダー11得点でも、9番にも11アンダー打たれて6。
結果結構打たれましたね。いやほんとさ、中継ぎっていうか則本の崩れて以降でしょ。
そうだね、バッティングはみんな乗ってるね。
そうっすね、そこはいいんでしょうけど、ピッチャーか。ほー、
だいぶ使ったね。まあでも試したのもあるかもしれないけど、相当人数かけたね。6、7人ぐらい投げたんじゃない。結構投げてるね。
そうね。おー、ピッチャーか。まあ確かに、うーん、このピッチャーよとかは思ってはいたけど、則本とかがあんな、なんか分かりやすく打たれるか。
そうだね、球が走ってたのにね。ストレートはすげえ良さそうだった。
なんだろう、3回、確かに3回投げたけど、でも元々先発だしな、
まあ難しさあるよ、多分先発元々投げてる人が、まっさらじゃないバウンドで1回投げるの難し
そう、ね、それありますわな。
じゃあ下位打線が当たってるっていうのはなかなか
すごいですね。
すごいね、すごい。クリーンアップはもちろんだけど、
いや、松田でかいな。
てか筒香にホームラン出たのやっぱこの先でかいね。
なんかこれから先もね、打ってこれくれそうだなって思いますよね。あ、明日が日本 VS オーストラリア。
明日は6時半から。
あ、いやいや、これね、テレビの中継が6時半なだけで、
あ、そういうこと。
多分ね、あの試合は7時だと思います。で、あさってが VS 中国。
いや、初戦なんとか勝ちましたな。
よかった。これだ、もう結構見えてんじゃないの、わかんないけどね。
決勝はドジャースタジアムなんだ。
そうっすよ、そうっすよ。
いいですね。
そうっすよ。21、22、23。あ、
ボールパークで。
うん。また向こうのね、球場でやる、全然違うでしょうし ね、選手も。
いいね。みんなメジャー行きたくなっちゃう
よ。え、そうよ。
楽しくて。
いや、大変なんじゃないの、慣れるのに。なんかマウンドの感じとか。
空気を吸ったらさ、みんな行きたくなっちゃう。
いいなーって、うん。ちょっと思っちゃうかもしれないです ね。
国防まだ45歳なんだ。
ねえ。
普通に打席立てよ。
いや、それはないんじゃない。
打てんだろ、全然。
そう
?45 歳。
全然微妙なんじゃない。高橋由伸とか全然まだいけますからね。
打てんだろ。山本昌より年下でしょ。
だいぶ下ですね。6ぐらい。6個ぐらい下じゃないですか。
全然打てるよ。
はいはい。じゃあそんな感じで、
はい、
どうにか勝ちましたっていうことで。
勝ったね。
このラジオが放送されるのが3月10日なので、この日はね、多分中国戦がやっているのでしょう。
1次ラウンドの最終戦？
うん、最終戦ではないかな？最終戦ではないんじゃないのかな？分かった。
オーストラリアとやって、
多分、あれ？あ、そっか。最終戦？嘘。あれ？
その後中国戦、
あれ、
ホーム&アウェイとかではないでしょ。
違いますね、あれ、なんか勘違いかな。まあいいや。まあいいや、とりあえず、まあ、3月10日にこれ今放送されてまして、はい、まあ、その頃にはまた日本がどういう感じの
なってます
か、ね、あれになってるのかちょっと分かりませんけど、
まだね、藤浪とか菅野とかね、
はい、
見てないやつらがまだ
いますしね。
楽しみな。
まだ野手でも出てない人もいますし、まあとにかく絶対に2次ラウンドには進んでほしいですね。
ですな。
いや、でいけるでしょ、
うん、
いや、いけるよ、この感じなら。
今日だいぶ良かったね、
うん、いや、間違いなくいけるでしょ。そうそうそう、
ピッチャーはあれだったっていうのを除いたとしても、野手陣はだいぶ足動いてたし、
うん、
あのグラブもめちゃくちゃさばきてたし、
うん、
良さそうですね、う
ん、まあ、ピッチャーのそこをね、もうカバーできるぐらい、
うん、
野手が
良さそう、
いい感じだったんで、だいぶ期待できるんじゃないでしょうか、
はいはい、
っていう感じで、
はい、
だいぶあもう1時間50分喋っちゃったよ、
すごいね、
これどうしよう、まあいいやまあいいやってことで、
はい、
次回の、
はい、
次週の、モリエンテスラジオは、
はい、
3月の、17日朝越武との吉吉は我にあり、
はい、
ですね、
ですね、
はい、そして次回の、ノーベースボールノーライフが、あーいつだっけ、4月の5日です、
4月の、
ちょっと待ってくださいね、今すぐ出るから、4月7日
の、
あの京都公演の旅の最中なんですけど、
はいはい、
これはどうしたものかっていう、また毎週どうしたものかって言ってますけど、
まあまあ、旅先でで
もね、プロ野球も開幕してますからね、もうそこら辺うまいことおしゃべりできたらいいなと思うんですけど、はい、
ね、
という感じで、
はい、
もう次回の放送にはあの時かけの東京公演はねもう終わっちゃってる、終わっちゃってるんですね、
もう終わってるんですね、
そうそうそう、そうなんです、
はい、
そんな感じで、もう時をかける稽古場はなんともう約2週間後に迫っております、
はい、迫ってますよ、
はい、東京の初日が3月の22日から28日まで下北沢の駅前劇場でやってます、
はい、
いやもうすぐだ、
もうすぐです、
そうそうそう、この間にね WBC の決勝とかもありますけど、
やってますよ、
野球 もうね、なんか、はい、もう野球も気になるけど、ちょっと今こっちでいっぱいいっぱいって感じなんで、そうそうそう、ぜひあの私たちの応援もしてください、侍ジャパンの応援もしつつ、
はいはい、お願いします、
アガリスクの応援もしてください、はい、じゃそんな感じで、
よろしい
ですか、なんか言い残したことありますか、
内川のヒットが見たい、
見たいね、今日でも今日代打で出たから、
うん、
きっとまた代打のチャンス何回もあると思いますよ、そうそう、期待したいですね、
はい、
はい、
そんなところで、
そんなところで、
はい、
はいはいはい、私はそうだな、うん、菅野に頑張ってほしい、
菅野のワンシームを
見た
魔球ワンシームを見たい、
はい、そんな感じで、
はい、
はい、どうも長丁場お付き合いありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
じゃあまた次回も聞いてくださいね、さよなら、
さようなら。